はい、お疲れ様です。このチャンネルでは休日の楽しみは酒とのど自慢な36歳が嫁に隠れてこそこそと低いところから一人喋りをかます、チャンネルとなっています。ということで、今回は2024年の冬ドラマ、振り返り感想会、やっていこうと思います。まあ、といってもね、そんなにドラマ全部見てますっていうようなこうドラマウォッチャーではないので、まあ、あくまで自分が見た中でっていうことですけど、2024年冬クールドラマ良かったものを、発表していくっていう感じですね。はい。でまずはね、NHK ドラマですね。まあ、のど自慢とかも好きで基本 NHK をこう信頼してるんで自分は。はい。ということで、まずはね、朝ドラブギウギですね。はい。これはね、前作のね、爛漫がすごく個人的に良かったので、ちょっとあんまり乗れなかったですね、ずっとは。はい、正直なところ。良かったところで言うと、まずね、主演の趣里さんね、はい、福来スズ子のなんか説得力っていうのはね、もう本当に本人というかね、そういう人なんだろうなっていう、こう実在感めちゃくちゃありましたね。うん。でまあ、あとはね、こう基本こう都合主義というかね、な展開はね、ちょっとなって思いますけど、弟くんですね。あとはちょっと抜けてるというかね、亀が好きな弟くんが戦争に行くとことかはちょっとすごかったですね。ここだけめちゃくちゃなんか生々しかったですね、この話は。はい、今思うとなんか異常にそこだけ重かったなっていう。はい。で弟くんやった役者の方、ちょっとすごかったなと思います。はい。であとはね、最後の週で草薙くんに、草薙剛くんね、羽鳥先生役のから、記者会見だけで終わりでいいのかっていうね、さよならコンサートみたいなのやるのがギリだろうって言わせるとことかね、おおってちょっと思っちゃいましたね。はい、草薙くんにこれを言わすっていいねって思いました。はい。でね、朝ドラはもう虎に翼がね、もう面白すぎるので、はい、もうすっかり気持ちはもう、はい、こっちに行ってますね。うん。はい。あとは、NHK だと夜ドラ枠ですね。はい。夜ドラも好きなんで、つくたべね、はい、作りたい女と食べたい女シーズン2、これはね、前回とか第1回の時に確か話しましたけど、本当になんか同性愛について丁寧にこう真摯に向き合ってるなというか、はい、優しいドラマでしたね。うん。でその次の、ユーミンストーリーズっていうのも、見てまして、これは第1週の青春のリグレットっていう話がすごい良かったですね。綿谷りさ原作でね、カホ演じる主人公のね、はい、子がすっごい嫌なやつというかね、なんか冷静に自分をこう分析してる感じ悪い人っていうかね、なんか何やってもつまらなそうなというか、うん、その感じだから綿谷りさっぽいなって思いましたね。はい。カホさんね、絶妙でしたね、ここも。うん。でその後ね、昔の自分と向き合って、彼女はどう今後生きていくのかっていう話で、ちょっと映画の私は最悪っぽくてね、これ好きでしたね、すごい青春のリグレット。はい。1週目の、で次の週の冬の終わりだったかな、これはなんかスーパーの有線でなんかどうしてもかけてほしい曲があるっていう、こうパートの麻生久美子さんやってましたけど、はい、めっちゃスケールの小さい話でしたけど、なんかしっかり引きつけられて、はい、これは面白かったですね。はい。で3週目の宮崎あおいのやってた、春よ恋はちょっとこれはよく分かんなかったですね。はい。この夜ドラ枠ね、1話15分ですごい見やすいんで、枠押しとして今後も見ていこうと思ってます。うん。ちなみに今やってるのは VR おじさんでいいのかな、 VR おじさんの初恋ですね。はい。どうなるんですかね、これ。花沢 健吾 のルサンチマンっていうなんか漫画みたいだなと思って見てます。はい、今のところで、あと NHK だ と、特別ドラマですね、1話完結 の、高速を降りたらっていう、これ面白かったですね。はい、深夜の高速でこう義理の弟たち、義理の兄弟っていうんですかね、でこう絶妙にこう仲良くも悪くもないみたいな距離のある3人がね、ただただこう話してるだけ。はい、でこれはテーマはね、あの男らしさってこうマッチョイズムにこう翻弄されてる男たちの話なんですけど、もうこれ完全に好きなタイプの話でしたね。こういう話好きですね。というかなんかもう東京03のもうコントっぽかったですね。もうあの飯塚さん、東京03の飯塚さん出てるんで、かなりなんか東京03のコントであるんじゃないかっていうようなドラマでしたね。はい、これ面白かったです。うん、であと冬クールのドラマね、民放だと、何ですかね、最後まで見たのはあの春になったらだと不適切にも程があるですね。はい、の冬クールはまずね、春になったらは映像とかあの音楽とかがすごい美しかったですね。はい、お話はなんか余命宣告されたのりさん、木梨のりたけさんが残された時間をまあどう過ごすかっていう、まあ、結構ありがちな話なんですけど、やっぱそうなるとこう些細な、ね、残された時間とかを考えるとこう些細な日常の風景とかが美しく見えるというかね、輝いて切り取られるじゃないですか、ね、そういうのがね、なんかあの美しい映像とか音楽から伝わってきて、はい、良かったですね。あの無理に泣かせようとしてなかったのも結構良かったなと思いますね。最後の方結構ありましたけど、うん、まあなんか重くなりすぎないようにテーマがテーマなんでしてたっていうのがすごい感じました。うん、あと娘役の奈緒さんもすごい良かったですね。はい、僕なんかこれからこう地味だけど良作みたいなこうドラマの主役とかでなんか使われるんじゃないかなと偉そうに、はい、思ってます。あとね、まあ、和丸くんはねちょっと最後まで僕は乗れなかったですね。はい、どんまいどんまいじゃないよってなんか思っちゃいましたね。はい、うん、でまあ、あとはあの不適切にも程があるですね。まあ、これはねもういろんなとこで話題になってるし、もう面白すぎですね。やっぱ工藤官はさすがですよ本当に。もうこれなんかいつもこの不適切を見て、であの大島康幸さんがやってるあのポッドキャストの無限まやかしを聞いて月曜出勤するっていうのが楽しかったですね。まあ、この楽しみがねなんかもうないのかって思うとちょっとね今は、はい、なんていうか当然なんですけどね、まあ、あの頃は良かったっていうドラマじゃないじゃないですか、うん、でこうタイムパラドックスとか伏線回収っていう話でもない、こういうヨーロッパ企画みたいな、はい、そういう話でもないんでね、うん、そこも良かったというか、で特にね第5話ですね、あの自分とこう娘のこう運命を受け入れるっていう回からねちょっと一気に話に重みが出てね、この回はちょっとすごかったですね。第5話なんかこう神戸っていう土地とかなんか時代設定とかをこうちゃんと見せてって、もしかしてそういうことってこう徐々に分かってくるみたいな演出、うん、でここのねなんかコメディー、こう安倍貞夫からマジのねやばい時のこう安倍貞夫なってて、うん、ここの第5話はすごいすごい回でしたね。うん、あの居酒屋で、見送るシーンのねあの重みね、はい、あのスローとかあの背中、うん、クドカンマジだなってちょっと思っちゃいましたね今回ね。でまあまあね当然こうクドカンなんで、あのキャスト全員まあ面白いし面白すぎるし、あの各話のねこうゲストもう本当豪華だし、うん、でまあまあこう個人的にはキャストで言うと磯村くんね、ムチ先輩がこう工藤官作品多分初だと思うんですけど、これハマってたのが嬉しかったですね。うん、もう小ネタはちょっとねもうちょっと拾いきれないんですけど、一番好きだったのはあのジルベール、はい、 話題にちょっとなってましたけど、まあ、山本浩二とね磯村くんが出てるっていう時点で分かる人からしたら、ね、あの小日向さんと渡るくんだって、まあ、なってたんでね、あのジルベールは嬉しかったですね。はい、ね、あの山本浩二のね、あの補填のギター、ね、もうあれもねガチですからね、山本浩二は。うん、クドカンね、絶対こう山本浩二さんにギターを弾かせてくれるっていうのもなんかいいですよね、信頼できますよね、やっぱそういうところ。はい、あとまあまあ最終話のあの清とね佐藤くん のゲームやりながらの会話もすごい良かったですね。もう本当いいメッセージでしたねこれは。はい、あのまあクドカンやっぱさすがですよ、本当に笑えてしっかり重みもあって、で伝えたいメッセージもはっきりあって、あの金曜毎週楽しみでしたね、めちゃくちゃ面白かったです。寛容になりましょうということで、はい、でラストにね、あのもう一本どうしてもこう、そうというか、ね、まあ、このドラマの話もこの冬クールで一番したかったんですけど、それはテレ東でねやってたシャットアップっていうね、まあ、これ2023年の12月から24年の2月までっていう、こうちょっと変な枠なんでね、まあまあ、あの冬クールドラマとしてあんまり語られてはないですけど、まあ、これはあのすごい良かったので無理やり、はい、入れるとしたらもうこのシャットアップ2024年冬クールドラマ、もう僕の中ではベストですね、これ間違いなく。でね、あのその話をちょっとしたいところなんですけど、今回もちょっといろいろと喋りすぎちゃったのでね、はい、今回はこの辺に。あ、でもあと言っときたかったのはあれですね、虎に翼でブギウギ の USK サクッといじるの、はい、良かったですね。あの不適切のジルベールじゃないですけど、こういうなんか小ネタみたいなのとかをサクッとこう入れれる余裕ってやっぱいいですよね。なんか伝わる人には伝わるよっていう、こう小ネタみたいなの今の時代はやっぱ必要ですよね、さりげないやつ、うん、まあ、みんなさりげなくても反応してくれるんでね、まあ、これって結構センスとかやっぱ余裕がないとできないと思うんで、まあだから不適切も良かったし、あの虎に翼もうめちゃくちゃ期待とかめちゃくちゃ面白いですねやっぱり、みたいな話をダラダラしてしまうので、本当に話したかったこうシャットアップの話が語られずということで、次回ですね、まああんまあのなかなかやると聞いてくれないみたいなのなんかあるそうなんで、はい、ということで、次回は2024年冬クールの個人的にベストドラマシャットアップについて話そうと思います。ということで今日はこの辺で終わります。ここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。フォームありますんで、質問ご意見感想等ありましたら、ぜひぜひ送ってくれると本当に嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わります。今回も低いところから失礼しました。